明けましておめでとうございます。中島津本の、デジオ虫の声、本日は2014年1月4日になります。新年1回目の放送になります。まあ前回最後が、オールスターの塊の後だったので12月の2日とか3日ですね。ちょうど1ヶ月経ちました。なんとまあ状況がかなり似てますね。ただいまアクアライン乗ろうと、アクアライン乗ろうとというかアクアラインを通過しようと、してるんですが、高速道路がこれ規制渋滞っていうんですかね。アクアラインの海ほたるまでが真っ赤でした。ネットという携帯スマートフォンで渋滞チェックをすると真っ赤でした。ワクワクしますよね、真っ赤だと。しません。高速道路の真っ赤はしません。以前、塚本さんを羽田空港に送っていく際も、高速道路が真っ赤で、ワクワクではなくドキドキしました。で、その後高則さんを、それ高則さん、そうですね、一人で行かれたんで。高野さんを送っていったこともあるんですけど、高野さんの時はなんと、渋滞しすぎて、高速を降りて、電車で行ってもらうことになってしまい、しかも確かその電車が人身事故がなんかで止まってなんかもう超大変だったと。まあなんとか乗れたと。すごい、いつの話かは覚えてないですけど、そんなことがあったのをふと思い出しましたね。まあなかなか家で落ち着いてネジを取ろうみたいな気持ちになれなくて新年取らないとなと思ってたんですけど、また車の中からで申し訳ないんですが、まあまあ40分ぐらいありますんで道路が真っ赤な部分が40分ありますんで、そうですね、でも暇だなと思って、携帯見るわけにもいかないですしね、じわじわ動いてくれてるんで、で、そういえば持ってきてるぞということで、録音の機械を出し、ただこれ困ったことにね、電池がね、今、その元々ついていた充電式の電池、単三型の、充電式の電池がなんかダメになっちゃいまして、でもまあ、いざというと、単三じゃない、単四ですわ、単四2本で動くんですけど、結構その前の充電式のやつが 偉かったのかわかんないんですけど、まあ要はそれ入れたまんまこうやってと喋ってね、パソコンに落としますよね。で、パソコンに落として、でパソコンに落とすときに、あの停止ボタンがあるんですけど、停止ボタンを押しながらパソコンとつなぐと充電できたんですね。で、まあまあ落とすときにもう毎回充電しとけば、まあ結構ほっといても次回取れるんですけど、まあまああまりにも開くときはね、取りに行く前に一回チェックして充電し直しますけど、まあそういう仕組みなんですよ。で、それがなんかあまりに放置しすぎたせいか電池がダメになったのかなんかわかんないですけど、動かなくなって、でまあ今は要は使い捨ての電池であったりとか、エネループであったりとかで撮ってるんですけど、一つだけ困ったことがありまして、前のやつだと分かんなかったんですけど、要は入れっぱなしにしていると電池使うんですよね。何もしてないのにこいつ。で、その使ってまだその入れてる電池が生きてる間だと、あの登録に入力した、時刻が生きるんですけど、入れてる電池が空になると、空になるというか電池を入れ替えるとまた時刻を入れ直さないといけないんですよね。で、例えば運転しながらパッて取ろうとして、パッパッてね、片手で電池を入れてパチッて閉じて、さあ取ろうとすると時刻を入れろと出るんですよ。それがまあまあめんどくさくて、ちょっと今も渋滞だからいいですけどね、バタバタと単4の、予備の電池を探して取ってるとこなんですけど、そうエネループも入れてもじわじわ食われてダメになるんですよね。だから今はまあ基本的には電池を抜いて一緒に持っといて喋るときに入れてってやってるんですけど、今回なんかちょっと前回忙しかったのかバタバタしたのか入れっぱなしにしたままでダメになってて、ちょっとせっかく思いついたのに取れないのかと思っていろいろ探したら単4が電池が2本出てきたので助かったなと。はい、まだ海の上には出てないですね。ちなみに関東の人はわかるかなと思うんですけど、木更津ジャンクションっていう高速道路、南北に走っている高速からこきって曲がって海の方に曲がっていく、向かっていって、でそこからアクアラインに突入するんですけど まだそのアクアラインにも到達しておりませんね。じわじわは動いてます。まあ今日はすごいですね、すごくつまらない意味不明な録音機の電池の話で何分喋ったんだこれ。危ない、7分ぐらい喋ってしまいましたね。申し訳ありません。今日はですね、自己渋滞だ。いいですわ。今日はですね、毎年恒例にもうなったんですけど、今年で3回目、の 釣り、若い釣り友達との新年会なんですよね、今から。で、1回目はちょっと覚えてないんですよね、正直。1回目は、多分、釣りをしてないんです。2012年はしてなくて、2013年、2回目で、釣り行ってから、新年会しようということになりまして、で去年はそれで亀山ダムに行ったんですよね。去年も4日でした。でまあ3日4日5日とかその辺なんですけど、新年会会場言うても、まあまあ僕入れて一番多くて5人なんですけど、その正月明けのうちの家でやるメンバーはですね、今年はなんか2人お仕事で、3人しかいないんですけど、まあうち来てダラダラある釣り雑誌を見たり、漫画を読んだりっていうだけのやつなんですけど、まあ、釣りの話したり、エビスマスカッツの話をしたりなんですけど、エビスマスカッツはもう去年で終わりましたけど、で、まあ、そのグループを一応牛久マスカッツと呼んでたんですけど、その牛久マスカッツの新年会がこれからなんですよね。で、もう2年連続、あれですね、新年会の前の釣り、坊主からいましたね。今日もダメでした。何もなかったですね。今日は三島ダムに、初釣りに来たんですが、割と真面目に朝から朝着いてちょっと仮眠をして、ちょっと今年の冬いい寝袋を買いましてね。いい寝袋でもまあまあたまたまなんかオークションで見つけて安かったから、なんか見た目が可愛いっていう、本当に山登りとかする人らが使うような寝袋とはちょっと違うんですけど、なんかマイナス7度までって絶対無理だと思うんですけど、マイナス7度はねえだろうと思いながら、一応半額ぐらいになってたので買って、1回は家で、うちの家も1回とかは普通にマイナスだったりするんで、ストーブがね0度までしか出さないんですけど、まあ押した瞬間0度だと0度かマイナスかどっちかなんですよ。そんな家で、夜布団もかけずに、寝袋だけで、着いた瞬間に寝袋だけで寝てみたんですが、ちょっと寒いけど大丈夫で、今日も少しだけ余裕を、ちょっともうさ、40分ぐらい前に着いて、で、車の中で、いよいよだなと、その、買っておいた新型の寝袋を本気で試す時が来たなと思って寝てみたら、いや、結構大丈夫で、で、今まではというと、車に、
はい、この先、渋滞です。
知ってる。車にベニヤ板を乗してるんですね。僕ステップワゴン乗ってるんですけど、でステップワゴンの後ろもペタッとフルフラットにしてまして、人が乗るのは前の 2つだけ、2人分で、後ろはもう常にぺったんこで、でそれの片面、要は半分をにベニヤ板引いてるんですよ。でその上にさらに、なんつうんだろう、くるくるってこう、群馬の御用達みたいな店で、買ってきた、丸めてね、ほら、リュックとかの上か下かになんか、くくりつけて、で、寝るとき、それを伸ばしたら、ちょっとデコボコが収まるみたいな、クッションつうか、あるじゃないですか、 家とかで使うバージョンはあの安いやつはブルーのスポンジにあの銀のあれがあのシートがついてるね。あれ何気にめちゃ優秀なんですけど、温度がね逃げないって意味で。で僕のはそのグーモノのやつなんで、そんなに心地よくはないです、正直。安かったんでですけど、まあまあ邪魔だったらくるくるってまとめてついてる紐でくくれますし、本当はねなんかいっぱいあるんですよね、車中泊で。まあまあ今のところはそういうので、なんか欲しいのが2種類ぐらいあって、1つはスロットペーパーの林さんに教えていただいた、なんか空気入れて、ベッドみたいになるやつがあって、まあまあしたんですよね。で、1万4000円とかかな。で、ただまあ、それはもう、本当に体が楽だと。ただまあ、ちょっとまだそこまでいけないんですけど、正直なんかその車、車中泊で僕すごく大事なのは、今言ったレイヤーで言うとベニヤ板、スポンジというかなんかクッションで、その上にまた布団とか、ね、毛布とか今までは積んでたんですけど、でその僕がすごく大事にしてるのはそのベニヤ板。あのどうしてもこう椅子をね潰して平らにしたところでデコボコするんですよね。あの折れ曲がるところとかが硬かったりへこんだりね、その微妙なデコボコがすげえ寝にくいんですよ。で前回は僕この車の前はライフっていうあの軽に乗ってたんですけど、そのライフの時に編み出したのが、助手席を倒してで後ろにちょっとあの釣り用の座布団2枚重ねして、今だったら、ナチュラルディストーションさんのあのごっついクッションだったら1枚で高さ多分ありますね。それぐらいで高さを合わせて、でその上にベニヤ板、一番後ろから一番前までのやつをピタッて置いて、で上に荷物とか置いたりして、釣りってたんですよ。でもう救急でしたけど、それでもまあできるだけ横にというか、あの運転席にまでね荷物逃がしたりしたら、体まっすぐで、あの軽自動車のあのライフですら体をまっすぐにして寝れると。でしかも、そのまっすぐにするために板を使わざるを得なかったんですけど、なんとその板でまっすぐにしたことでめっちゃ楽だということが分かったんですよね。でまあ確かライフ生活でその板にで寝るようになったのも、ムネさんに、弟子入りし、平鈴木の釣りをしてた時に、今ちょっと僕肩怪我したのと震災以降僕行ってないんですけど、平鈴木の釣りって緊張、怖くて緊張するのもあってめっちゃ疲れるんですよね。それで館山とかの方から高速乗って、本気落ちをしてしまったんですよね、2回。で、このまま行くと死ぬなと。いうことで、そんなバカな釣りの帰りに死ぬとかなんて嫌だと思って、で、ちゃんと、もうどうせ家帰ったら寝るんで、車でじゃあちゃんと寝るようにしようっつって、車中泊を凝るわけじゃないですよ。金はあんまかけたくなかったんで。おですけど、まあそうやってや工夫していく中で、あれ閉鎖中ってなってる、あれどういうこと、なんだろうね。めっちゃ今 ETC のとこ並んでるんですけど、なんだよ と入れてもらえるかな。入れてくれるでしょ。はい、こいつ性格悪い。あ、入れてくれた。すいません。で、それもこのこれ系の道路ですけど、要は千葉からの帰り、
料金は350円です。
2回寝て、壁と何回だったらしゃべったことあると思うんですけど、トラックに当たりそうになって、で反省してあの車中泊を整えていったと。で、まあその時に気づいたのがいたということですね。体を全部伸ばして寝られるようにすると全然違うっていうので、で板スポンジまではその時と一緒なんですけど、それから今までは寝袋を買う前は、無印良品で半額になっていた、綿入りマットで、まあこれ家用ですね。ふわふわ、あのすごい気持ちいいんですけど、で毛布、あとあの安い寝袋、あの、なんていうんですかね、封筒型って言われてるやつで、結構でかいんですよ。冬になると、その封筒型を2枚、二重にして、で、毛布もかけて、下は、そういう、家と一緒の敷みたいなのを敷いて、で、寝てたんですけど、この前ね、ちょうどこの前の回ですよね、あの風邪ひいてた回に、確かあの寝て起きてあれ撮ってるんですけど、あの日は車中泊しようと思ってたわけじゃなくて、すげえもう疲れ果てて帰り寝ちゃったんですけど、がために冬なのに寝袋の枚数が1枚少なくて、その安物の寝袋1枚と、もう太敷もだったんですよね、暖を取るのが。それでね、あの結局良くなりかけてた風の状況が思いっきり悪くなりまして、これはいかんと、なんか結局こう自力でね、結構安く仕上げるために、結構かさばる荷物のね、下に引いたり毛布入れたり寝袋に2個積んだりしてたんですけど、やっぱ高いというか、そのそれなりの寝袋って本当にあったかいのかなと思って、ただあのミイラみたいになる、あの割とぴっちりしたやつ、僕結構ダメだったんですよ、なんか窮屈で。でその封筒型を好んでたんですけど、まあぶっちゃけ結果から言うと、全然あったかくて、しかも多分今回は一応封筒がボロボロの封筒型も積んであって、それはジョンボート下ろすために使ってるんですけど、車にの間に挟むのに。でも、それをはうまくかけれなかったんで、それを一応は下には引いてましたけど、基本的にはだから暖を取るのは寝袋だけというかだったんですけど、全然寒くなかったんで、マイナス7は大げさですけど、ぶっちゃけ結構な寒さまでこれ持つかもなっていう。外あの、ダムの横でまあ1時間ですからね、車の温度がまだ多分キープされてたとは思うんですけど、そこまでもし漏れなければ結構いけるかなっていう感じですね。うん、まあとりあえず僕のあのその車中泊、グッズがちょっと格段にその寝袋がレベルアップしたせいで、あのランク上がりましたね。確かね、寝袋の話は、最近ちょっと、仲良くしていただいている、いつかこの、ちょっと、いつかというか、 デジオにも出てもらいたいんですけど、OSP の、スタッフ、プロスタッフの大和もかな、あれだと龍樹か、森金さんっていう、非常に変わったというと失礼なんですけど、非常に面白くてめちゃ釣りうまい方がいらっしゃいまして、まあオーパさんのおかっぱりの大会で初めてお会いした時の印象が強烈で、まあそこから何年か経って姉さんの紹介で亀山とかで話するようになったんですけど、その折金さんと話してて、なんかちょっといい寝袋なんか買ったんですよと、かなり違いますみたいなことを折金さんが言ってて、それで急にちょっとスイッチ入ったのはありますね。そのやっぱ割と皆さん車中泊してますよね。その忙しいから前乗りというか前夜入りして、で寝て、大会出るとか、あとはもう僕の場合ちょっと今年はどうするかちょっとまだ迷ってますけど、前日に下見というか釣りをして、次の日大会とかだと必ず車中泊なんで、腰痛くなってきた。まあまあ多いですね、車で寝てることが。でもう無理しないんで、なんで今までのその寝袋、大きめの寝袋にこう毛布敷きみたいなのがもう寝袋1個で済むんで、ベニヤ板とクッションはね常に引きっぱなしで、その上に物を置いてますから。ただまあこれ置いてると人が急遽車に乗りたいって言った時に座れないか、無理やり椅子を起こしても前は2人横並びできるんですけど、4人とかだったら後ろは縦に2人とかになっちゃうんですよね。全く人が乗ることを優先してない車なんですけど、つうか猛烈になんか腰が痛い、なんだろう、つうか腰が熱い、あれが北海道が、あいしょあいしょあいしょあいしょ、あ北海道張ったまんまだったから痛いのかな、つうかちょっと腰がなんか腰痛、まあ、仕事柄腰痛になりやすかったんですけど、縦塗装とか立ちの作業を挟むことでだいぶ腰痛マシになったんですけどね。つうかこれ抜けますね、そろそろ高速、あじゃない渋滞、まあまあまあまあ、そうちょっと高い寝袋を買ったことでだいぶ荷物が減りました。車中泊される人はね、本当に金どこ、まあまあ金かけるってもね度合いがあるんで徐々にでいいと思うんですけど、僕はやっぱちゃんとスペース、平らなスペースを取ることが一番大事だと思いますよ。さっきも言ったけど、結構みんな大会の前に変な寝方とかさ、車た背もたれ倒すだけとかの人も多いですけど、結構普通の僕ライフで横なってたんで、その車だったら大概工夫すればいけるんですよ。だって寝るときは運転席に荷物置いても大丈夫ですからね。と同じ寝るんだったら絶対ちゃんとした方が良いと思います。でもう一番のだからそのおすすめはもう ペニアいた。車のその人間の幅というかね、横幅、僕ので何歩ぐらいだろう、60か90かどっちかです。は板が横幅で、縦はベニヤ板の長さのまんまだと思いますけど、本当にそのまっすぐ、あとベニヤの上直接だと痛いんで、そのコロコロシート、それも僕のやつで1500円とかで、銀色のやつはもうちょっと安いでしょうし、本当はね、そういうのに贅沢言い始めると、そうやって教えてもらったやつにしていったりとか、その空気入れてちょっとキンってなるのに、ただそれは空気入れるだけでまっすぐになるんですよね。とかあとはね、なんか昔見たのホグロフスっていうメーカーのそういうプルプルシートが尋常じゃなく、その分厚くてムニムニしてて、僕が今使ってるやつの厚みがね、倍以上あるぐらいの、しかもね、なんかすごい目が詰まったね、もっちりしたプルプルマット売ってて、でも結構高かったんですよね、それも。ちょっとお値段覚えてないですけど、僕が行ってた店、ホグロフス取り扱いしなくなっちゃったんで、まあ、それはちょっと欲しいなって思いましたけどね。あかん、抜けたと思ったらまだ渋滞。そう、ちょっと焦ってんのはね、焼肉屋が閉まるの早いんですよ。それだけが心配で、2箇所、あと1箇所多分渋滞あったはずなんで、帰るまでに。これさえ抜ければ、54キロなんで30分ぐらいで着くんですけど、あと1箇所多分、ただまあまあ早めに出たんで、今夜の、今、7時なんですけど、多分、8時ぐらいまでに帰って入れれば、まあまあ10時ぐらいまでは行けるかなっていう。本当にね、人が入ってなかったらね、9時ぐらいに閉まっちゃうんですよね。あの、なんて言うんだろう、その人通りも少ない焼肉屋なんで。で、トップの人らは多分、食ったことある人もいるかもしれないですけど、僕、年末、水面忘年会って言って、12月30日あたり前後にいつもあるんですけど、その時にあの昼飯をみんなで食うんですよね。で、まあ、そういうバーナーとかもあんまり外用のやつは僕は持ってないんで、家用のあのカセットコンロ持っていくんですけど、カセット、なんていうの、岩谷とか、僕の岩谷でもないですけど、本当はね、そのコンロ、バーナーは別に全然興味ないんですけど、あの、なんかで見たんですけど、最近、みんな持ってますけど、あの、ジェットボイルってやつね、あれは欲しいですね。基本的に僕、釣りの時は飯食わないようにしてるんで、いいんですけど、体が本当に冷えた時に、あの、お湯作れるってでかいなって思って、最低限それだけで、あの、例えば、ポカリスエットを湯煎したりとか、もうみんなと使い方が違いすぎてちょっと恥ずかしいですけど、ポカリスエットを湯煎したりして、あの、要はレッドポカリね、レッドブルポカリをあったかいやつで飲んだりとか、味噌汁飲んだりとかしたいなーって思って、僕あんまりカップラーメン食わないんで、あの、胸焼けしたりするんで、たまにしか食べないんですけど、カップラーメン意欲、確かに釣りの時は美味しそうですけど、出ちゃうんでね、すぐに。まあ、その飲み物を温めたり、あったかい飲み物を作る、その、ポカリもね、粉のやつ持っていっといたら、熱湯で溶かして、熱湯ブレット混ぜたりできるから、なんか、やっぱちょっとずつですけど、装備って増えていきますね、本当に。あの、服好きなんですけど、釣り用の服の装備が揃ったのもここ1、2年ですからね。ちゃんとしたカッパも持ってなかったし、 ただもう冬の装備はかなり充実してきて、やっぱりもう全然違う。もう本当にちゃんとしたレイヤリングというか、でまあちょっと僕それをいろいろ試して、雪山登山用のレイヤリングとかもあるんですよね。なんか まあまあそれ喋り始めるとまだ長いんで、多分喋ったことあるかもしれないですけど、あれですけど、それとかも取り入れようとしたら、買ったダウンが厚すぎてなかなか着る機会がないみたいな海の夜釣りのおかっぱりメバル釣りとかの時はいいですね。やっぱ正直あれが一番釣りしてて寒いかな。夜で防波堤とかでずっと立っててあんま動かないみたいな、その時だったら本当にいいなって思うけど、あとアイスフィッシング、街中で着るにはね、街中で着ようと思って派手なの選んだ、真っ黄色のやつ選んだんですけど、もう街中はっきり言って電車乗ってちょっと歩いて店入ってとかだから、あの基本的にはもうちょっと外歩いてる時だけ一瞬我慢するぐらいで、薄着の方が全然いいんですよね。電車もぬくいし、本当に行きの自転車と歩いてる時だけですよ。本当だから釣りの時はやっぱ役立つけど、普段はねちょっとあのやりすぎたなっていうのがを一着あるんですけど、まあそれがだから雪山登山系でアドバイスもらって買ってみたんですけど、釣り冬の釣りで一番寒いのが雨の時なんで、ダウンインナーダウンじゃないと意味なかったんですよね。外に着るダウンを買って、それの上にカッパ着れないですからね、ムチムチしすぎて。でダウン濡れたら結構打撃なんで、やっぱまだ濡らしたくないっていうのもあって、なんかそれに関してはちょっと やりすぎたというか間違えたなとは思ってますけど、でもねなんかあのお店でね、なんかそうやって重ね方とかいろいろ教えてくれたりしますし、だよあの僕好きなのはソフトシェルっていうの伸びるやつ、ハードシェルっていうのがあのカッパみたいなシャカシャカしたやつなんですけど、僕はほとんどあのハードシェル着ないんですよね。あの小デブなんで、あの突っかえるんですよね、突っぱねるというか。それはいいやつ買ったらそれでいいんでしょうけど、でもソフトシェルの方が絶対に、ソフトシェルって名前の通り柔らかいんで、でソフトシェルって中にフリースが貼ってあったりするんですよね、薄く。でまあまあ伸びてあったかくてなんですけど、中にそれ貼って、中が起毛してるソフトシェルだと、その下フリースの上に起毛のソフトシェル着ると引っかかるんですよね、起毛同士で。だからそういうのは良くないとか言われて、その起毛してるソフトシェルを着るときは、内側がね起毛してるやつを着るときは、中はちょっとつるっとしたやつを着た方が動きの妨げにならないとか言われて、意外となんか ややこしいんですよ。だからせっかく買ったフリースがなんかめっちゃ出番なくなったりして、ちょっとがっかりしたこともあって、今日はその禁断の引っかかりパターンで実は釣りしてたんですけど、確かにやっぱ最初来た時はねなんか気になりますけどね。まあまあ何の話やっつって、冬の車中泊からのあの装備の話ですけど、うん、本当に寝るのは寝るで、本当にねお金が僕はない時でもその初期段階はいた。で車なんかいくらでも僕の場合荷物詰めると思ってるんで、もう一番最初なんかあの寝袋じゃなくて布団引いてましたから、車の中でそのシステムした時はあったかく寝れましたけどね。今はやっぱり釣りの船の荷物も多いんで、その寝袋良くなってだいぶ助かりましたけど、板とそのクッションは多分ずっと当分はこのまんまいけそうな気がします。 で、まあまあ車中泊の話は終わりで、そうそう、あの装備ね、本当に昔舐めてたから本当にあのよく分からずにたくさん着ればいいだろうとかだったんですけど、今はまあまあ中古でもあのなんだっけソレル中古なんか中古安かったからいいですけど、ゴムがね割れてくるんですよね。ソレルもソレルはあると便利ですね。もしくはなんかその冬用のあったかシューズテバーとかナイキ、今年ナイキから出たんですよね。超欲しいなと思って、なんか今流行りのやつってインナーソックスとウィンそのあったかブーツの二重設計で、テバーのやつもナイキのやつもインナーソックスを履いてあの釣り終わったりとかしたらそれをみんなそこそ入ったままサンダル、便所サンダルとかに移行できるみたいで、でそのおかげでその靴の中の蒸れをすぐに乾燥させることができるのかな、だからそんなんで、だから多分今それが流行りみたいで、でまあソレルもそれとは違うけど一応ね、あのインナーを外して乾燥させれるようにはなってるんですけど、まあまあでもあのあったかシューズもね、冬の釣りメバル釣りのカッパリのメバル釣りとかもそうだし、僕はまあちょっと今海は遠ざかってますけど、メバルぐらいしかやらないですけど、シーバス釣りとか、あとまあ普通にバスやる人はまあまあ最初それかな、それでえらい変わりますね。長靴でやってた頃信じらんないですね。あんなほとんど外気と温度変わんなくなりますからね、長靴だったら。まあそんなんで、時間が結構いいところになってきたのに加え、車がの渋滞がちょっと落ち着いたっぽいんで、何の話だっつう話なんですけど、
まもなく右方向です
。まあでもあのこの車運転しながら今年の抱負とか言われても嫌でしょ。で今年の抱負とかちょっとまだ言いたくないですしね、なんていうか、まあまあそういうのってなんで言いたくないかって、あの原稿に書かないといけないとかネタ取っとかないといけないみたいなのもあるんですけど、ちょっとまだいろいろ決まってないというか、決まってないというか、あの整理しないとなみたいなのがあって、今日の例えば新年会でみんなと焼肉食って、でその後その焼肉会がうちの工房の隣なんですよ。あの駐車場挟んで、駐車場と道挟んでぐらいだから歩いて、15秒ぐらいなんですけど、安くて美味しい焼肉屋さんなんですけど、でまあまあその後あのうちの家に若者が一泊してダラダラして、で明日帰るんです、帰って行けはるんですけど、ちょっとその時にみんなで喋りながら、僕は来年の大会とかの、スケジュールとか釣りのスケジュールを考えようかなと思ってます。あの決めないとね、決めとかないと いけないんですよ。で来年はまあ琵琶湖行くの、琵琶湖を何回か行くのは確定していて、それ以外にも給与しリベンジ、塚本さんのところの九州の方とかに釣りに行くとか、紀伊半島の那須さんのところに釣り行くとか、結構去年一昨年は大会にももみくちゃで行かなかったんですけど、今年は、牛久沼大会の年間を解除するんで、H1 のみで、基本的には行きたい時に亀山の大会とか出たりしようかなぐらいなんで、どちらかというとその 九段の釣りプラス遠征、あと八郎だに行くことでちょっとイージーにじゃないんですけど、そのこっちでなんかキュウキュウした釣りやってたのを腕試しするのと、例えばやっぱ琵琶湖八郎はやっぱり違うと思うんで、もう少し魚釣りたいなっていうのもあるんで、いろんなとこ行きたいから、そういう行きたい湖出しとかをみんなでして、大まかなそのこれぐらいの時期に行こうかなみたいなスケジュールとかを決めたいなと思います。仕事のスケジュールとかもはまあまああの物を作ったり目標っていうのはまあ割と実はもうだいぶコツコツ決めつつはあるんですけど、まあまあそれはまた原稿なりホームページなりもしくは完全にまとまったらネジオなりで話していこうかなと思います。年始早々取り留めのない緩い話でしたけど、聞いてくださってありがとうございます。今関空の下を、関空？関空じゃないわ、羽田空港の下を、時速100キロでお届けしておりますが、時間もいいところなので今回はこんなところで終わろうと思います。今年も、ジムシ、そしてデジオムシの会よろしくお願いいたします。ではでは。